ああ、でももう、そんな晴れてるよ。
はい、どうもご機嫌いかがお過ごしでしょうか、レディオハスのメントルで。
なんか久しぶりに私も叫んでみましたが、いかがお過ごしでしょうか。
こちらは、羽生市のとある、何にもない場所からお送りしてまいります。一面は畑で、
これ初めてじゃない、こんなところにやるの。
はい。今日のロケ日、12月の30日も、すぐ、もういくつに、もういくつ寝ると2008のお正月ですよ。
はい、そうですね。もう、ほんと何にもないところからね。こっからなんか、初日の出見、すっごい綺麗じゃない。
そうですよね。ちなみに、このロケ日、今は晴れてるんですけど、数時間前まで大雨でしたんで。
そうなんですよ。30日、12月30日、はい、天気予報、インターネットに多分残ってると思うんで見てください。
はい。ということで、今回ワンスリーピックハップは、11月と12月の話題をついてお送りしてまいります。
お送りします。私、ヒロンです。
それでは、2007年、まあ、年末総集編を除きまして、最後のマンスリーピックアップを始めます。
始めます。
メリオカースト、マンスリーピックアップ。
というわけで、あまりにも寒すぎたので、車の中に戻っちゃいました。
戻りました。
改めて申し上げた通り、今日のロケ日は12月30日です。
2007年12月30日です。
はい。
あ、やばっと、去年ではありません。
まあ、ということで、ね、前回のロケ日が、11月11日の一宮海岸からのロケでしたので、今回は、さっきも申し上げた通り、2007年の11月、12月の話題をお送りしてまいります。
そうだよね。なんか前回は、千葉でやったんだよね。
はい。
そう、もう。
いすみ線の配線機器乗車にしたついでに乗ってやってきましたって、本当はロケの方が、そっちはいすみ線がついでなんですけど、まあいいや。じゃあ、まず最初の話題で、ですけれども、なんかさ、11月中旬にさ、福田さん内閣とさ、小沢総理がなんか連立しようだどうだっていうのなんかありましたでしたよね。
大連立ですね。
はい。はい、あれって結局、なんか連立失敗に終わったのまでは知ってるんですけど、もともとなんで連立しようとしたっていうのは覚えてます？
結局のところ、はい、民主党の小沢さんから持ちかけたっていう話ですよね。
お
う
お
う今の、事実としては。少なからず、鍋つね言ってますよね。そういうふうに。
っていうか、なんで鍋つねが政治に語られてるんだかっていうのもありますけれども、まあ、それはいいとして。あ、だから、なんかその失敗を責任を取って、一時、はい、民主党の小沢党首が民主党辞意を表明してたわけなんですよ。うん、ところが、なんか、党内からの強い要望、なのかも、と思いますけれども、によって、それが数日後には撤回したという話。
そうですね。もうすぐ撤回でしたよね。翌日か翌日か、ね。
うん。
はい。一回進退預けるとかっていう話になりましたっけ、執行部に。確かなんかそんな気がしましたけど。う
ん、ああ。いやーなんか、すいませんね。なんか、さっきの寒すぎて、それで力使っちゃったんで。
はい。
結局のところ、そっか。うん、でもまだ連立しようっていうのは考えてるのは変わんないのかな、どっちにしても。どうなんでしょうね。
大連立を決断しようとしたのは間違いではなかったっていうのを3回ぐらい後ほど小沢さんが、演説っていうかなんか、討論番組とかで語ってるのは、聞きました。
ああ、そっか。でもさ、そんなことしたらさ、どう、いや、他の野党なんかどうしちゃうんだかね、例えば社民党とか共産党とか。
どうでしょうね。結局のところ、まあ、大連立は大連立で、カードにはなったかと思う。うん、自民党にいきなり加担した民主党にうんたらかんたらっていう話なんですけど、でも結局のところ、それからまあ政治的な、アクションとして、有利かどうかっていう話にも、なってくると思うんですけれども、
はいはい、
でも、まあ、どちらにしてもちょっと今回大連立をしようというのはかなり、
時期尚早とかそんな感じですか、
時期尚早だとは思います、
はい、ヒロさんはどっちかというと連立はしてもしたら困る話だともしても構わない派どっちですか。 私はちょっとすみません、知識がないんで、まだなんとも言えないですけど。
したら困るも、して、しなくても困るも、さまざまな、まあ、今年は問題が、あふれかえっちゃってる中で。
まあ、まず年金もありましたですね、はい。
政治の混乱をどう収束させるっていうか、うん、そして円滑に国民が一番不幸、不幸を被るんっていうことが、背景にあるんでしたら、
はい、
一番、早急にかいい方法を、まあ、模索すべきだと思います。うん、ただ、それは、単に池連立をだって組んで入り込むっていうだけじゃなくて、
うん、
与党の決意に今回は同意するとか、というような、法案ごとのやりが、採決の仕方もあると思いますし、
はいはい、
対大連立組んじゃうと、うん、やっぱりなんかもう、共同姿勢でもうやらなきゃいけないっていう話
はいはいはいはい、
少なからず、一人一人の国会議員の意思っていうのはかなり黙殺されちゃうと思いますね。
ああ、なるほど、わかりました。まあね、これからまた今後の政治もまた、まだ後で別個で語りますというものがあるんですけれども、
はい、
なんかすぐとんでもないことにならないことだけは願いたいですよね、はい、ということですね、はい、次の話題ですけれども、11月でもそういう他に大きな話題といったら、香川県で、なんか、3人くらいさ、なんか行方不明になった後に、
はい、
実際に家族が、起こしたっていうので、結構大きな話題あったじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、幼い子供2人と、まあ、それの、まあ、あれ、義理だったかな、義理のばあさんかなんかが、義理の息子、そのばあさん基準の義理の息子に殺されたっていうやつ。ちょっと具体的な日はもう忘れちゃいましたわ。
ですね。ちょっと今日、はい、凶悪事件があったということで、
うん、
まあ、どうなんでしょうね。まあ、やらせないといえばやらせないですよね。
うん。なんかまだ今回そういうなんか物騒な事件がまた増えてるんですよね、本当に。
ただ、ちょっとですね、うん、最近のちょっと、ま、メディアの報道からすると、
うん、
結構メディア側のリードっていうのが、はい、すごい、強くて、
はいはい、
実際問題で、なんかそれがどれほど真実に近づいてるのかとか関係なく含めて、うん、その町自体がその報道によって一変してしまうっていうところがかなり最近顕著になってきてるのかなっていう、
うん、だからなんか最初はさ、なんかそのこれもさ、なんか一時なんか犯人はその、うん、そのなんか捜索願いを出した人に、うん、とったっていうふうに言われてたのもありますしね、
うん、
実際には今回の結果と違ったんですけれども、うん、なんかね、そういう、俺はもう気をつけなきゃいけないけど、そういうなんかマスコミに踊らされてるように、本当に気がしてならないですよ。
結局、地元の人は情報は知ってるから、うん、あいつが犯人だ、あいつが犯人だって、結構、まあ、村意識的なところですよね、うん、出てくるとは思うんですけども、それがかなりすごい、否定事実みたいになってくるっていうのは、非常に危険なことかなと思ってて、
はい、
実際問題、本当、警察は警察で、しっかり調べてるようで、
うん、
実際マスコミの情報なんか、で誘導されてるっていうところもあるのかもしれない、うん、しないのかもしれないっていうところがあると思います。
はいはい、
すごいちょっと最近の、犯罪自体はもう憎むべきことなんですけども、
うん、
犯罪の問題をどういうふうに、流れとして、
はいはい、
持っていくのかっていうのは非常に、すごい、気になるかなですね。
はい。
はい、
じゃあ次の話題なんですけれども、11月ってすみません、なんか他にネタあったっけっていうのが正直なところなんですよね。ヒロちゃん、なんか11月で他におすすめの話題って何かありました？
11 月でおすすめの話題か。
うん。
なんだろう。
そうですよね。11月ってそんなには意外とないんですよね。本当に、その今取り上げた 2項目以外は。もう本当は探せばあるんですけど、これはちょっと申し訳ない、スタッフの知識不足でした。じゃあ12月の話題いきましょう。
はい、12月の話題に飛んでしまいました。はい。
12月の政治でさ、なんか最近さ、薬害関連のことについて結構取り上げてない。なんか、全員救済するだしないだどうだっていうやつ。
あ、そうですね。はい、
うん、
まあ、結論から言うと、それは、今、法案で、
うん、
一律救済みたいな、なんか流れに、うん、あと責任の明記、
はいはい、っていうのが。なんかさ、ああ、そうですけど、なんか、一時さ、まず増田さんだっけ、厚生労働大臣がさ、
はい、
全員支援は難しいとか、なんかそんなようなこと、全員支援をし 断念するとかいうふうに発言してたじゃないですか、あるとき、
はい。
で、それが数日後には、あの、福田総理の発言で、全員、なんと救済するとかいうふうに、なんか手のひらを返したように、おっしゃったじゃないですか。
ですね、これ確かですね、厚生官僚ってですか、
はい、
官僚が、救済一律するのに10兆円かかるようななんか話を政治家側にしてて、実際問題、原告側は、統計とか、具体的な数字に基づくと200億円ぐらいになるだろうっていうふうに、
そんなにするんだ、予算
があるわけですよ。10兆円って国家予算の1割ぐらいじゃないですか。さすがにそう、しっかり、計算をしてるのかどうか、ざっくり言うと10兆円になってしまうのかもしれないけど、でも、明らかにそれはおごりですよね、官僚の。どう、やる、救済をする気があるのかっていうのに程遠い、ところがもう暴露されてしまったっていう。
そんなことしたら、党の方、そのさ、その被害を被った人なんかさ、たまったもんじゃないですよ
ね。ですね、まあ、実際問題で、若い頃に血液とかの、
なん
か、
はいはい、
病気とかで、血液製剤ですか、なんか、
はい、
それで薬害肝炎みたいな感じになっちゃったっていうことですけども、
なんか、はい、
今、エイズにも通じるところかもしれないんですけど、本当、すごいたまたまやってしまったがゆえに、隠蔽されて、そして肝炎になってみたいな、肝炎って大変なんですよ、なっちゃうと、本当、一生、治らない。
ああ、そうなんだ。
高い。しかもそれで、肝細胞がんとか、原発性肝がんとか、まあ、肝臓系のがんとか、
はいはい、
そういうところとかに、なりやすい体質になってしまうとか、はい、っていう、問題があったりして、本当ね、すごい一生、取り返して、取り戻したいっていうところに行き着いちゃうんですよ。まあ、エイズは絶対的に本当に、かなり やばいですけど、進行は抑えられるわけです。
はいはい、
でも肝炎って結構、ね、たちが悪いのかななんていうふうに思います。はい、
なんか昔薬害エイズが話題になった時はなんかすごい懐かしかったなっていうのがありますけれども、まあね。
まあその時は確か菅厚生労働大臣でしたね。謝罪をするみたいな。
にな
って、はい。今回はね、政治省としては遅すぎたなっていうところはあると思います。ただ一応具体的な救済の道筋をつけるっていうところでは、評価はしなきゃいけないなっていうか、
はいはい。はい、これがまあ一つの進歩みたいな感じですね。わかりました。
はい、
じゃあ次の話題ですけど、なんかさ、12月の中旬だかにさ、
はい、
佐世保の方のスポーツクラブで拳銃を持ったとこがなんか何か撃ち殺された事件があったじゃないか、によって、
2人撃ち殺されて、
なんか1人、
子供が、
まあ、怪我をしたっていう
話ですね。
なんか1人が、なんか、その、殺した人と殺された人とはなんか旧友だっていう話だったじゃないですか。あ、ちなみにその銃で持って殺した人はその後なんかどっかの教会で自殺したっていう話ですよ。
もうドラマのようななんか話っていう話になっちゃうと、本当、それで亡くなった人は本当、家族も含めて本当、非常に、許せないっていうふうには思ってるのかもしれないし、ただかといって、
はい、
亡くなられた倉本舞さんでしたっけ、
あの女のインストラクターですよね、はい、
その、方の父親が、まあ、子供たちを守ったっていうふうに、葬儀のところで、おっしゃってたかと思うんですよ。
そのことが非常
にすごい、素敵だなというふうに思いまして、涙をもちろん許せないっていうのはあるかもしれないけど、それを押し殺して、
はい、
そういう部分を、言ったっていうところは、本当素晴らしい、父親のもとに、育ったのかなっていうふうに。
まあね、結構子供、はい、その生徒さんからも結構好評だったらしいですからね、はい、そのインストラクターさんは。
はい、
でもね、なんだっけ、そもそもその犯人は、もうさ、自殺しちゃったから本当の動機か分かんなくなっちゃったけど、なんか噂ではその地元民ではあんまり評判が良くなかったっていう話を、なんかまともに仕事をしていない割にはなんか結構優雅な生活みたいなのをしてるって。で、確かあの人なんだっけ、三男銃で殺したんでしたっけ、あのなんかそういう射撃あったじゃないですか、そういう三男銃バーンって鳥かなんかだっけ、
クレー射撃って思ってたね、
はい、ああいう、あれを利用のなんかライセンスを持ってて、許可をして持たれたことによってこんな事件が起きてしまったということで、なんか銃の所持のなんか見直しの噂が出てるらしいんですよ。
どうなんでしょうね。ちょっと、とにかく、犯行の動機が実際どうなのかっていうのが、まだ、具体的に明らかになってないっていうのは。
なんかメールですごいことをするとか、なんか友人に送ったっていうのは、なんかあったらしいですけれども。
まあ、ただ、なんか最後に、自決するなんていう話するんだったら、しっかりね、裁判所にね、警察に出頭して、自分の正当性があるんだったら自分で明らかにすべきだし、それが実は、嘘だったら、っていうか犯罪だっていうところに気づいたんだったら、素直に謝罪するっていう、ことが大事なのかなって、まあ、結局、ただちょっと今ちょっと厳しいですからね、やっぱり死刑は免れないかというふうに思うかもしれない、
ね。考えてみたらさ、銃によるトラブルってさ、以前4月のマンスリーピックアップで取り上げたようにさ、アメリカのさ、どっかの大学でなんか多くの人が死ぬ、殺された事件だったような
、
あれも結局、撃った人は自殺しちゃったじゃん、だからね、なんだろうね、まあね、逃げる、死んで逃げるも、生きて逃げるも、なんか、自己都合なのかな、やっぱり。
なんか、それ考えると、ちょっと、これを当てはめるのかどうかはちょっと怪しいんですけど、津山30人殺しって知ってます？有名な事件なんですけど、日本の犯罪史上では一番人が多く殺されたって言われる事件です。30人殺されたんですけど、その時に犯人は、村社会とかそういう部分とかの複雑な人間関係のところで耐えかねて、銃を持ってさ、襲ったんですね、斧とか使って、
はいはい、
最後やっぱり同じふうに試験中で自殺してるんですよ。なんかそこの部分ってちょっと妙に、似通る部分もあったりして、でも子供は撃たなかったんですよね。撃ったって言ったら撃ったんです。
怪我はしたけど、まあ、死ななかったっていうレベルです。
でもさ、その子供たちを一気に襲うとか、過去の大阪の事件ですか、7人。
池田小学のあれか、池田
にならなかったっていうところで、まあ、具体的に、まあ、ターゲットは決まってたんだろうし、
はいはい、
ただまあ、それを言ってしまうと、じゃあこう、スポーツクラブの、管理体制の問題とかも出てくるのかもしれないですけど、ただ、いきなり銃持っていきなり乱射するなんて、日本じゃありえないですから。
だから、とうとう日本もそこまで来ちゃったかっていうレベルの事態なんですよ。まあ、そういうことですよね。
はい、
さて、まあ、静か話題でしたが、まあ、2007年も最後ということで、まあ、流行語大賞と今年の一文字を簡単に続く語りましょう。流行語大賞は結局、はにかみをちょっとどげんかせんといかんでしたよね。
流行語大賞はどげんかせんといかん。確かに、考えてみれば、東
国原知事、
国原知事は、今年当選なさったんですよね。
そう、1月の、マンスリーピックアップでも取り上げましたけども、そう1月の芸の終わり頃に、そう、もともと宮崎県のなんか不祥事かなんかで逮捕されたのか、あの人、前の知事って、
ね、はい、
それの代わりの知事選に出て、人気によってバーンって当選した、
まあ、
それによって言ったセリフが、一つと、はにかみ王子ってゴルフのプロゴルファー、石川亮君
ですね、
はい、あの人がのなんか、そういうふうに。はにかんでったところがはにかみ王子っていう、
まあ、誰がどうやってつけたのか、なんかテレビの放送らしい。
そう、なんかそう、はい、それでなんかそれを言った人とこの間放送の石川君本人がなんかご対面したっつうのをなんかやってましたね。
で、その名付け親が受賞したんですか？
いや、受賞式に出たのは、あくまでも石川君の方でした。
石川さんですね。
はい。
まあ、ちょっと今後のゴルフ界を背負っていくということで、かなり、大きな期待はかけられてるんですけど、ただ、やっぱりね、しっかり自分の、今は本当、形っていうのはまだ、しっかり決めない方がいいと思いますし、
はい、
吸収すべきところは吸収すべきだと思いますから。はいはい、
まあ、その他にも飲みだのベスト10に入ったものはそんなの関係ないなんていうのもありました。
そんなの関係ねえですね。
うん。
わ、小島よしおですね、うん。一体何なのかよくわからなかったんですよ。小島よしおって誰だっていう。
まあ、それはまあ、あとまた年間総決算の時にまとめて語りましょう。
はい。
まあ、で、あと最後に今年の一文字が偽り。 あれはもうね、納得しました、私。あの、ただでさえ、不二家から始まり、ミートホープ、白い恋人、赤服、千葉吉兆、
その他もろもろ。
もう、そうだ、あの、千葉吉兆って、そういえばあったな、千葉吉兆も11月の話題だったな、畜生。なんか、あの、千葉、そうそう、ちょっとごめんなさい、話もあるけど、千葉吉兆の謝罪会見でさ、なんか、お袋が息子に、こういうっていうのが、なんか、一回一回漏れたのが明らかになる。あれが面白かった、俺的には。ちょっとこんなこと言ったら、千葉吉兆の方に申し訳ないですけど。
まあ、家族型経営っていうところがあるのか、うん、誰が都合を持ってるのかどうかわかんないですけど。
やっぱりおかみさんみたいな人なんでしょうかね。あんな感じで言ってるとなると、実験者は。まあ、そういう、まあ、それを、そんなのもあったんですよね、考えてみたら。まあ、いずれにしても、あまりにもそういう偽装がひどかったっていうのが印象付けられた一年だったんだな、っていうのがもう、
まあ、年金問題はいつになったら解決するんでしょうか。
消えた年金、そういえば、それも流行語大賞ベスト10で松田さんがなんか複雑な気持ちで受賞を受けてたけど、まあありましたね。はい、まあそんな感じで2007年の11月と12月のマンスリーピックアップをお送りしてまいりました。まあこの後今度は、まあ、ごめんなさい、今回このロケの時点では経理でしたはおりませんですことをお詫びします、まあ、がこの後放送予定の年末の1年間を振り返るところでは、ぜひ機会があったら経理ディレクターと一緒に3人で、まあ、1年間を振り返ってみたいなと思います。
はい、
では、羽生市の塔何にもない場所から、お送りしましたマンスリーピックアップ、これ今回はこれでお開きにしたいと思います。お相手は免状と
ヒロンです。まあ、ちょっとすみません、詳しいところはホームページで写真載っけますので見てください。
はい、からお送りしました。ごきげんよう、さようなら。